ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは桃山会代表の中村優子さんです。よろしくお願いします。桃山会って可愛らしい名前ですけども、はい、桃山、まあ、色の桃ね、
そうです、
あの果物の桃に、
はい、
山に、
桃山の会です、
はいはい、どんな会なんですか。
はい、桃山会というのは発達障害や知的障害などこう見た目では分かりづらい障害がある子どもを持つ親の会です、う
ん、はい、
はい、
何人ぐらい。
今40から50人ぐらい。
すごい多いですね、うん、
はい、
へえ、はい、じゃあだから40、50家族っていうことですか。
あ、そうですね。
へえ、はい、で年齢層は、
まあ下が3歳ぐらいから、
うん、
で上は今は一番上が高校3年生。
すごい幅広い。
お子さんを持つお母さんがあのいらっしゃるんですけど、
大
体はこう、まあ、下が3歳から上が小学校3年生ぐらいのお子さんの方が結構こう集まって話す機会は多いですね。
ちょうどなんか悩みの
悩み時の、そうなんです、悩み時の時ですね。
この桃山っていうのは、
はい、
中村さんは中村だから名字じゃないですもんね。
そう、中村会じゃないんです、
うん、はい、これはどこから、
はい、桃山会というのは、
うん、
あの私たちが、
うん、
もともと桃山会を立ち上げた時って、
うん、
春日井市の、うん、第一希望の家という療育の場で知り合ったお母さんたちが、
はい、
こう療育が1年で終わっちゃったらもう話して交流する機会がないので、うんうん、私の息子が通ってた桃山保育園から、うん、
はい、
こう軽く名前を取って、
ええ、
今日はじゃあ桃山会に
行
って桃山会やるとか言って話するみたいな感じで、もともとその時はこうあの喫茶店とかに集まって、う
ん、
おしゃべりしながら悩みとか、うん、こう情報交換みたいな、
うん、
もう療育が終わっちゃったらみんなそれぞれの保育園に、うん、とか幼稚園に行くので、
うん、
うちの保育園こんな感じだよとか、
う
ん、
でそれがそのままもう桃山会ねっていうことで、
うん、そうですね、
会の名前に
名前はそう変更しずに、
うん、なったってことですか。
ね、
もう何年ぐらい前ですか、最初できたのは。
もうすぐ6年経ちますね。
結構長いですね。
結構長いです、はい、
じゃあまあいろんな悩み事を聞いたり、
そうですね、
うん、
まあ、こう障害児ならではの子育ての悩みとか、
うん、
あとも就園とか就学の悩みとか、
うん、
通ってる園と学校とかでの様子、
うん、
あとは通ってるデイサービスとか、
うん、
あと言語療法とか作業療法通ってるお子さんいらっしゃるので、はい、そのお話とかも、
うん、
そこでこう情報交換みたいな感じで、
まあ、楽しい、
楽しいです、すごく、
ね、
みんなで笑いながら、その中でこ う, うちの子トイレ、
うん、
トレーニング成功したよって言って、うん、あ、すごいねとか、
うん、
こう喜びも一緒に共有できる会みたいな、
お 互, い、ね、
お互いのですね、悩みだけじゃなくて、
いいですね、
はい、楽しくやってます。
じゃあもう6年ぐらいということですけど、
はい、
じゃあ、実際優子さんのお子さんが保育園の時にスタートして、
はい、そうですね、保育療育の時から
時、
うん、そう、
で今はおいくつ。
今は9歳です、小学校3年生です。
うん、で今は支援級ですか。
支援級に、はい、
在籍してるんですね。
はい、そうです。
で今日あの、うん、このありがとうマーク、
はい、
缶バッジとキーホルダーを持ってきてくださったんですけど、
はい、
あの鳥が四つ葉のクローバーを加えていて、うん、見守ってくれてありがとうという
ふ
うに書いているあるんですが、このありがとうマークはいつできたんですか。
う
ん、
ありがとうマークはこう桃山会を結成したお母さん同士でこう話をし始めたぐらいが本当6年ぐらい経つ
んです
。そこからこうちょこちょこ、こうお母さんたちにこう共通した悩みというのがあって、うん、それが買い物とか食事に出かけた時に、 子どもたちの行動を周囲にこう説明できないくてちょっと困っちゃったっていうのがありました。外出先での特有の悩みっていうのがあって、でそこがこう例えばわーって泣き出しちゃうとか、こ うまくこうコミュニケーション取れないのでわーってなっちゃうとか、こうお友達のおもちゃを勝手にバーって取っちゃうとか、うん、病院の待合室で走り回っちゃうとか、うん、共通した悩みがあって、うん、でやっぱお母さんたちの中ではお外に出るのが怖い、連れて歩くのが怖い、うん、こう周りの人の目が怖いっていうか、うん、いつもしつけがなってないんじゃないとか言われたり、うん、こんなに泣かせてかわいそうだよとか言われたりして、うん、こうお母さんたちが傷ついちゃってて、うん、それじゃあ見た目では分かりづらい障害を、うん、こう周囲の人に知ってもらうっていう方法として、うん、こういうありがとうマークっていうかマークが、はい、があったらいいんじゃないかなっていうのと、うん、お出かけのお助けアイテムみたいのが作れればいいかなっていうのが、うん、そうですね、始まりな感じ。
パニックになっちゃって、はい、なんかしつけが悪いとか
で言われますね。
結構な大きいのに何とか、
そうです、うちの子も大きいのにまだ抱っこ抱っこって言うので、うんうん、まだ抱っこなのってすごくびっくりされて、
そんな時にこのマークつけてて、このマークが浸透してると、
う
ん、
はそうです、何かしらの、うん、ね、障害か何かがあるんじゃないかな、
援助が必要な子なんだみたいな感じに、はい、そうですね、っていうことですね。
そう、あとこう見守ってくれてありがとうって書いてあるのが、うん、ええ、お母さんたちの代わりに周囲の人にこうありがとうございますって言っている。
でもこの絵も可愛いですね、
うん、可愛いんですよ、
うん、
すごい大好きな。
これもメンバーのお子さんが描いた、
はい、ね、はい、今高校2年生 の、うん、あのお子さんなんですけど、絵がすごくもともと小さい時からアトリエに通われてて、うん、で絵本も出されてて、
うん、私も持ってます
この本を。あ、本当ですか、ね、はい、すごい可愛いですよね。
可愛いですね。
全部動物を描くのがすごい好きなんだけど、うん、もう全部眉毛があってすごく人間らしい感じの、
そうですね、
で色合いもすごく可愛くって、うん、でも絶対デザインにするなら、うん、お願いしようと思って、うん、はい、
でじゃあひらめきで描いてもらったというか、
そうです、
鳥描いてね、四つ葉描いてねって感じで。
違いますね、最初はこういろいろどういうのでもいいから書いてって、うん、最初は鳩から始まって、うん、テントウムシだったり、うん、カエルさんだったりした中で最終的に、うん、もう幸せの青い鳥がいいなって言って、うん、四つ葉のクローバーも加えて、うん、ね、
すごい可愛く、かわい
い
です。
はい、ありがとうございます。
だからこれ今ね、ヘルプマークがやっと、
はい、やっとですね、
全国的にもだし、はい、このね、まあ、最初東京が発祥で、うん、この地域にも広まってきているんですけど、
はい、
もう6年も前からその 構想がずっとあって、
そう、ね、そう、6年も前からあったんですけど、なかなか形にすることができずに、うんうん、でも毎回こう障害があるっていうのを周りの人に知らせたい、うん、もうできれば背中に紙で貼、うん、りたいっていう話から始まってたんですけど、うん、6年前からずっとこう話してて、うん、その時にちょうどこう2016年、
はい、
熊本の大地震が発生しまして、はい、うん、そこでこう聞いた話によると、うん、障害があるご本人が近所の人たちと一緒にこう避難できなかったり、
うん、
こう避難所に馴染めないっていう問題が発生してるというのをちょっと聞いて、やっぱこう障害の特徴を周囲の人が理解できてたら対策が取れるかもっていうのを感じて、やっぱこう外出先でのお助けアイテムもそうだけど、
うん、
まあ障害のことを知らせるために災害の時にも必要なマークだなと改めて感じました。
そうですね、世間でこう知られている例えば車椅子マーク、車椅子の新商社マークもあるけど、はいはいはい、あれも結構アレンジしてこう、うん、 お子さん向きにじゃないですけど、ね、すごく可愛く、うん、可愛い、ね、私もあのなんかこういろんなデザインがあっていいのかなっていう気がするので、
そうですね、
だからあの、まあ、ヘルプマークももちろんすごい分かりやすいで、赤字にこう白でね、うん、はいはい、十字になってて分かりやすいんですけど、はい、こういう
可愛い
と、あれなんだろうってちょっと見て、
あ、そうですね、ほんわかした感じ、
そうですね、だからやっぱりあの皆さんに広めていただいて、はい、あ、このマークつけてるっていうことはなんかきっと支援が必要なんだなっていうことをね、うんうん、じゃあ会員のお子さんは今皆さんつけてるんですか？
そうですね、
メンバーさんは、
はい、買ってくださって、うん、つけてくださってて、で、うん、ちょうど去年の6月に全国紙に載せていただく機会があったので、はい、その時にこう載せていただいたのをきっかけに、全国からこうお問い合わせが来るようになりまして、
そうなんですね、
でこう1年ちょっとリリースして1年ちょっとで、うん、今1000個弱ぐらい、
1000人弱
ぐらいの方が、
これ1人でも多くの、ね、はい、人がつけてくれることによって広まりますから ね、 ね、
で周囲の人たちがこのマークがどういうマークなのかってこう、うん、分かってくれることによって、
うん、
例えばこう出先でああってなってる、
あ、そうですね、
お母さん大変だねって思いで見てもらえると、お母さんもすごい気が楽かなって、
そうですね、何が怖いって、なんかこうやっぱり視線が
気
になっちゃいますもんね、
はい、
あの有名な海外 の、はい、あのドッキリテレビで見たことあります、はい、あの障害者差別解消法のなんか講演会とかでよく、うんうん、あの杉山の、手嶋先生という方の講演会でよく流れるんですけど、はい、海外のドッキリで、仕掛け人はその、自閉症の子供のいるご家族と、うん、文句をつけるお客さんで、
はい、
あとお店にいるお客さんは全員本物で、ドッキリってことを知らないんですけど、はい、その子は騒ぎ出すんですよ、ね、そしたらあのそのお客さんがもう早く帰れずにいろいろ言って、はい、でも他のお客さんがみんながあの帰るのはあなたよみたいな、
はい、
で帰って拍手が起こるっていう、ああいうなんか社会ってね、日本にはなかなかこうちょっと見てみる
ようにしたり
とか、ね、え、あの小声でちょっと何っていう、でもああいう社会っていいですよね、
いいですよね、
うん、そっか、じゃあ、はい、ぜひ、じゃあこれを、うん、例えば買いたいっていう人はどうすればいいんですか、
はい、これを購入してもらうためには、うん、こうありがとうマークか、
はい、
桃山会で、
ええ、
こうホームページで検索していただくと、
はい、出てくるんですね、出てきます、
そこでこう実際のバッジの写真とかも何枚か載ってるので、
はい、
そこで見ていただいて、でメールを、メールアドレスが書いてあるのでメールをくださったら、こちらからご連絡して、
なるほど、
はい、1個300円で送料無料で送らせていただいてます、
うん、はい、わかりました。じゃあ、少しでもたくさんの皆さんに、ね、
そうですね、
はい、つけていただけるように、
はあ、今ちょうどこう、うん、春日市の消防署とか、
はい、
あと春日市全体の公立私立の保育園にポスターを、
あ、すごいですね、
はい、全部60箇所貼らせていただいてて、あとまた子どもとか家族が通うクリニックとか、
うん、
個人商店さんとか飲食店さんなどにも協力して貼らせていただいてたりしてますね、
う
ん、
そういうところからですね、
はい、今後ももうちょっと貼らせていただけるところを増やしていけたらなっていう思いがありますね、
あとじゃあ桃山会としてはあのバザーをしたりとかマルシェに出店したりとか、そういうこともあるんですか？
今はちょっとまだそこまではあれなんですけど、
うんうん、
こうちょっとずつ委託販売してくださる方も増やしていって、
うん、
はい、まだちょっと私たちの子供が小さいので、
ええ、
一緒に連れてなかなか手売り販売っていうのが難しいかなっていうのがありますね、
じゃあ、 あのお子さんは今小学生ですね、
はい、はい、3年生です、う
ん、いつ、あ、どんな障害なんですか息子さんは？
後半性発達障害と知的障害を伴っていまして、 今9歳ですけど、まだ2歳3歳4歳ぐらいかな。こうコミュニケーションはなんとなくはできるんですけど、彼の会話のボキャブラリーが少なくってというのがあったり、あとこう自分でこう意思っていうか感情を伝えることが苦手なので、やっぱりうまく伝えられないとちょっとパニックになっちゃうことはありますね。
それはじゃあ1歳半検診とかで、
そうですね、1歳半検診で言葉がちょっと出てないっていうのと、指差しがないかなっていうので、まあ2歳までちょっと様子見で待ちましょうっていうことで、2歳ぐらいからこういう療育がありますよっていう話をこう、春日井市の保健師さんとかから聞いて、
で
そこからスタートですね。そこがやっぱり一番お母さんたちって自分の子供に障害があるっていうのを受け入れるのが大変。例えばこう自閉の子なんかだと、くるくる回るのがすごい好きな子がいて、お母さんはなんでこの子がくるくる回るんだろう、でね、調べると、まあ、自閉症向けね、
今ってなんか調べると
そうそうそう、ね、出てきちゃうから、そうするともう回っちゃダメ回っちゃダメってこう、動きを止めちゃったりするんですよ、そうするとその子は余計に
パニック
になっちゃって、こう、うまくコミュニケーションを親子でこう、取れないっていうか、それもやっぱりこう療育現場に行けば、親の子供に対する親のこう関わり方みたいのもそこで学べたり、同じように悩んでらっしゃるお母さんたち同士のこう交流っていうか話もできたりして、
そうですね、やっぱりなんかこうそれ認めたことで療育受けると、もちろん親子にもいいけど、また仲間との出会いも、
そうですね、
絶対にこれいいですよね、
はい、やっぱ一人で悩んでなかったんだって、一人じゃなかったんだっていうのも、だからそう、このマークきっかけに、こう早期発見早期療育っていうのもこうお手伝いできたらなっていうのがありますね。こう必要な生活に必要なスキルっていうのを集中的に練習することで、こう適応障害がない状態で成長することができるので、療育に行くと、そうですね、
なんかこう避けがちな人もいるじゃないですか、
はい、
やっぱりうちは違うわ、はい、じゃないけど、もちろんその気持ちもね、
そう
分かるんですけど、
やっぱり困るのが本人、
そうですね、
障害がある本人なので、そうなんですよね、お母さんがこう受け入れてくれることによって、お母さんも子供もちょっと気が楽になる、そこからまたこう頑張ろう、スタートができる、ちょっと
でもなんかすごくこう強い、自分たちだけじゃなくて、はい、今度はじゃあ次の人たちのためにっていうところもあるってことですよね、
はい、
そうですね、
はい、私たちのこう育ててきた経験もあって、私たちじゃないと、親じゃないとわからないこともきっとあると思うので、ね、それをこう本当ちょっとしたことなんですけど、
で今息子さんは学校は楽しく、
はい、楽しく、
うん、
はい、行ってますね。
これ学校を選ぶ時っていうのは、
はい、
悩まなかったんですか？
悩みました。すっごく悩んで、みんなすごく悩まれるんですけど、他のお母さんも、
ね、
支援学校か支援級か普通級か でやっぱりこう私の息子は地域の中で育てたいっていうのもあったし、息子が通う小学校の周りの保育園とか幼稚園が障害児を受け入れしてないので、
はい、
障害の子と普通の健常の子が触れ合う機会というのがなかなかない。
その学校、じゃあ桃山保育園もも
う桃山保育園は、私のこの息子が行ってる小学校よりちょっと遠いんですよ、ね、受け入れしてくれた、
受け入れしてくれるっていうことで行ったんですね、
はいはい、ちょっと遠いんですけど、もうちょっと近場にあったんですけど、そこはちょっと受け入れしてないので、まあ、小学校に入ると、もう結構すごく
春日井って意外にそうなんですか？じゃあ
どう、最近ちょっと増えては来てるみたいなんですけど、
その当時は、
当時は本当10年ぐらい前は、そうですね、
ですごい悩んで
悩んで、でもやっぱりこう普通の子と関わってもらいたいのもあったし、こう夢ともうこう普通の 健常の子も何かこうお互い刺激し合って、うん、で一緒に仲良く、う
ん、はい、
学べるかなと思って、
はい、結果、はい、でも最初から支援級でした。
そうですね、はい、最初から支援級で、
うん、今楽しく
そうですね、うん、結構交流学級の子たちもすごくこう仲良くしてくれたり、うん、話しかけてくれたりして、うん、楽しく、うん、はい、
まあね、地域の一員ですもんね。
そうですね、
うん、でお友達と遊んだりってことも、
はい、そうですね、うん、まだちょっとこうクラスの子と遊ぶっていうのはないんですけど、うん、もう学校終わって放課後等デイサービス、
あ、はいはいはい、
に行って、うん、こう子ども同士で仲良く、うん、遊んだりおやつ食べたりして過ごしてますね。
え、じゃあ兄弟はいらっしゃるんですか？
はい、うちはその障害がある息子の上に、うん、今19歳の
ちょっと離れてるんですか、
はい、双子なんです、
う
ん、
すごい、
男男で、姫とも男で、息子も男で、はい、
じゃあ兄弟遊ぶというよりも、
まあ、お父さん感覚、ね、
そうですね、面倒を見てくれるみたいな感じで、
は
い、
そうですね、健常児を育てた経験もありの、うん、こう下の息子は障害がある、うん、私の一個下の弟も自閉があるので、
うん、そうなんですね、はい、じゃあちょっといろいろ慣れてるって言ったら変ですけど、
そうです、親の目線から、うん、プラス兄弟目線からの話 も、うん、もう今悩まれてるお母さんたちにできるかなっていうのがありますね。
そうなんですね、はい、じゃあ 今というか、まあ、小さい時振り返って、まあ、さっき、ね、病院でとかいろいろお話もあったんですけど、
はい、
もうすごくこんな時つらかったとか、こういう時逆に嬉しかったとか、
うん、そうですね、うん、こう辛かったのはやっぱり障害を受け入れる時かな、うん、障害がやっぱ病名がついて
告知されて
障害、うんうん、その時はやっぱりごめんごめんと思って、うん、あったんですけど、そこからやっぱりこう療育通うことによって一人じゃないっていうのと、う
ん
う
ん、そうなんですよね、
お母さんたち同士でお話できる、
うん、うん、なんか私うちはまあ先天的だったので、まあ、初めからどちらかというと生きるか死ぬかというところから始まって、実は先天的にというところなの で、まあ、逆に言うと、なんていうのかな、途中で言われるよりももしかしたら平気というかだったかもしれないんですけど、
はい、
でもやっぱりなんか波があって、なんかすごくこう私は元気と思いながらも、なんかあるとちょっと落ち込んだり、
はい、
でもやっぱり小さい時はね、多少は あの子同じ障害でも、うん、まあ、障害種は違って、
はい、
あの子もう歩けるとか、そういうね、
比べますね、
比べもあったんですけど、
はい、
いつの間にかなんかそれがなくなって、
そうです、一緒です、そこ
不思議だなって、
はい、私たちの子供もそうで、うんうん、こうやっぱり普通の子と比べちゃうところがあるんですけど、うんうん、ちっちゃい山を何個も何個もこう登って、コロコロコロ転がって、
う
ん、また登ってって、うん、こう実際こうまだできない、まだできないと思いながらも、うん、気づいた時にはもうなんか、うん、あ、結構上の方まで来てるっていう、
そうなんですよね、
それが結構こう1年2年経つとか、うん、他の子だったらもうすぐに習得できるようなことも何年もかかってやっとこさ、
うん、 そうですね、
それでもまたあれちょっと忘れたかなっていう話題またできなくなっちゃって、うん、またちょっとずっと登れ頑張れ頑張れってやって、うん、なのでこう成長をこれができるようになったなっていうのを改めて感じると、
うんうん、
いやすごいな、
本当です
ね、どんな子でも成長するんだ。
そ うちなんかね、大晦日で22歳になるんですけど、
はい、
まあ、ちっちゃいんですけど、うん、125センチ21キロでちっちゃくて、はい、まあ喋ったりもできないんだけど、うん、今でも成長してて、
はい、そうです、
ね、
う
ん、でなんかチャンネル出して、あ、今日はサザエさんだから、まあ、昨日ちょっとサザエさんやらなかったんでまるちゃんのね特番で、でもなんか笑点からサザエ、まるちゃんに変えるとかチャンネルを出しますから、
はい、すごいですね、
天才じゃないですか。 分かってるんだ。
うちの子天才じゃないかと思いますよね。
そうなんですよね。
はい、うん、やっぱこうコミュニケーションがない子もいて、うん、こう障害の度合いっても人それぞれなので、うん、言語がない子もいれば、うん、こう身振り手振りでなんとかこう伝えたいっていう子もいれば、こう間違った単語で伝えちゃうとか、こう人の気持ちがちょっとわからないのでちょっとトラブルになりやすい子ってすごくいっぱいいるんですけど、
でもなんかあのうちも事業所に、生活介護の事業所にいるんですけど、一緒の送迎車に乗ってる子たち、はい、みんな可愛く思えて、
そうなんです、みんな可愛いんですよ、ね、素直でいい子で可愛くって、
ね、でね、あの今日あの月刊ハルルっていう春日井の、まあ、地域密着生活情報誌、はい、まあ、これに載った記事ですとか、はい、あとホームニュースですよね、うん、持ってきていた暮らしのニュースですね、
そうですね、
とか新聞記事とか持ってきてくださって、だからいっぱいあの地元で注目されてるんですね。
そうですね、
うん、はい、中日新聞にも大きく、
そうです、
つい先日ですかね、これ、
そうですね、
障害児マークもっと知ってっていうことで、はい、春日井祭りでも販売をしたんですね、
ま、はい、はい、そうです、
はい、じゃあもう少しずつこう あと、春日ヶ丘高校のインターアクトの子たちが協力してくださって、
はい、はい、お祭りとかでは手売りの協力していただいてて、
そういうところからまたあのつながっていきますね。
そうですね、
はい、みんなに協力してもらうことで、はい、そうですね、
はい、
じゃあなんか聞いてくださってる皆さんにまだまだ言いたいことがあると思いますが、
はい
はい、
こう知的障害、発達障害がある子っていうのは、うん、こうさっきも言いましたけど、人の気持ちがうまく理解できなかったり、うん、まあ、コミュニケーションを取るのがちょっと苦手、うん、で誤解されやすいし、うん、分かってもらいにくい、でこう拙い話し方とか少ないこうボキャブラリーの中でも、うん、こう一生懸命話し、自分の気持ちを相手に伝えようと話すってことは、うん、彼らのこう普通、それが普通なことであって、うん、そうなんですね、うん、こう、例えば大声出したり、うん、わーって泣いたりとか、うん、こう体を全部使って表現して暴れたりっていう行動も、うん、そういう行動する子もこう相手に伝える手段の一つ、うんうん、の子もいらっしゃるので、うん、それをこう親御さんであったりこう支援してくださる方であったり、うん、学校の先生であったり、そういう方たちが、周りの人たちがその子たちの表現を受け入れてくれることが、うん、彼らのすごい自信にはつながると思いますね、うん、それをこう、うん、彼らの普通をこの周りの人たちが簡単に受け入れるっていうのはちょっとね、うん、もう簡単なことではないと思うんですけど、ただそんな少しだけちょっと周りの子と違う、うん、彼らの普通っていうのにこう気づいてもらえたらな、うん、でこのマークがをつけてる子をこう何かしらのちょっと支援が必要な子かなっていうので、困ってる様子だったらこうちょっと声をかけてくれるとか、
ね、なんかこう私たちが、私もよく普通とか当たり前とか使うんですけど、はい、うん、よくよく考えると普通ってなんだろうっていうね、
はい、そうです、
当たり前ってなんだろうって思いますもんね。
ね、
ね、なんかだからうちもあの未だに、まあ、うちもねあのくるくる回ったりとか、うん、あの例えばいまだにこう島次郎が大好きとかね、はいはい、携帯とかああいう光るものが大好きとか、うん、必死でなんかもうこの年齢なんだから島ちゃんはって思った時期もあったんですけど、はい、でもなんかある方にいいじゃない好きだからって、うん、
いいです、
なんかすごくすごくほっとして、はい、あ、そっか、いくつだからとかそういうことじゃなくて、この子がこれを持って安心してるんだったら、あ、それもいいんだなってことに、
そうですね、
だから皆さんがなんかそういうこう誰にだってありますよね、安心するグッズとか、あります、あ、はい、あり
ますね、
これをしてると落ち着くとか、はい、だからこう温かい目でね、あの見守ってくれる、まあ、声かけてくれなくてもいいけど、うん、温かくニコニコと、
そうですね、
うん、視線って分かりますもんね、
分かります
ね、冷たい視線とこう温かい視線とね、
分かりますね、うん、ちょっとでもね、お母さんが一緒に お子さんと外出できる、
はい、
機会がたくさん増えて、ね、周りの人もこうみんなでニコニコとしながら楽しく、うん、はい、ね、優しい社会になってくれるのが、ね、その一番の願いですね。
だから番組でも心のバリアフリーってよく訴えてるんですけども、はいはい、世間のこう階段とかそういうバリアじゃなくて皆さんの心のバリアがなくなることによってみんながこう出かけやすく、
はい、
外に出やすくなるかと思いますので、はい、ぜひありがとうマーク、青い鳥が、四つ葉のクローバーをね加えている黄色のバッグで、
はい、
見守ってくれてありがとうと書いてあるものもありますからね、
はい、
ぜひ缶バッジ1個300円ということですので、
はい、
桃山会またありがとうマークで検索していただいて、ぜひ皆さん、そういえばうちの知り合いの子とかね、
はい、
そんな風にちょっとプレゼントしようかなとか、
ね、
あとこういうマーク知ってるっていうことで広めていただけると嬉しいかなと思います。
はい、
はいはい、じゃあよかったら PR をいいですか。
はい、はい、ありがとうマークは、
うん、
ちょっと困った、ちょっと支援が必要かなっていうだけの子です。普通の子と本当は、ね、変わらないんですけど、うん、やっぱちょっと苦手なところがあって、
うん、
それをちょっとこう助けてあげることによってすごく伸びる発達障害や知的障害の子がつけてるマークですので、はい、こう見かけたら温かく見守ってください、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。ともみとともに今日のゲストは桃山会代表の中村優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。